愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました、愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
でそしてこの方、 NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大地さんです。お願いします。
ありがとうございます。
そしてこの方、 NPO 法人愛田の理事の寺田彩香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ということで、彩香さん超久しぶりなんだけど、4週いなかったんだよ、彩香さん。
そうだね。
そう。
久しぶりでした。
そんなに経ちましたか。
そんなに経ちました。
やっぱ彩香さんがいないと閉まらないからね。
そう。
そうですかね。
うん。
彩香さんいないと閉まらない。
トーマスが悩んでました。どうやって閉めようか。
そうなのよ。彩香さんの存在は非常に大事です。
嬉しいです、
はい。そうですね。
ねえ。なので、彩香さん、いてください。ぜひ。
ありがとうございます。
はい。
まあ、ちょうどそれを歓迎するようにお便りがあったもんだよね。
そう、同じこと言おうとした。お便りしたんですよ。
そうでした、そうでした。
嬉しい、マジで。
嬉しいですね。
しかも、なんと、恐れ、なんていう、恐れ者、はい、恐れ知らずやなと思うのは、住所が書いてあったから、
ほう。
ステッカーが届きます。
うん、すごい嬉しい。
怖いも、怖いも知らずです。
ありがとう。そんな怖いステッカーなんですか？
いやいや、怖くない
よ。怖くないの。よかった。みんなぜひ、お便りを書いてです。お便りじゃない、ね、住所を書いてお便りを送ってきていただきたいですけど、お便りの紹介をじゃあ、彩香さんにしていただきたいな。
はい。はい。ぜひ、アイダネームののりちゃんさんからお便りいただいております。
嬉しいです。
のりちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。番組への疑問感想のところでですね、子ども食堂をちょうど見学に行ったところだったので、はい、私にとってはタイムリーな回でした。お金勘定だけ見れば飲食店と同じ仕組み、やはり事業として考えることで継続ができるところとそうでないところが出るのだなと思いました。その視点が継続できるかできないかにつながるのかも、とも感じました、といただいております。
なるほど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。だからあれ多分67回かな、子ども食堂
女性の話をした回ですかね。そうですね、67回の、
はい、他にももっと見たけ、はい、聞いたけど覚えてないって言ってくださってますね。
あ、嬉しいですね。
嬉しいです。
いっぱい聞いてくださってるんですね、じゃあ、ね。
そうですね。ヘビーリスナーですね。
ぜひ忘れる前に毎回メッセージ送っていただきたいですけどね。
そうですね。
はい。しっかりと聞いて、メッセージ皆さん送ってきてください。このように紹介させていただきますし、ステッカーも届きますので、ステッカー欲しさにお便りお待ちしております。待ってます。はい。
そう、なんか僕、その事業だよって言ってやってるつもりでもあんまないんだけど。でもやっぱりやり始める前からね、はい、この話積んでるなっていうと手出さないよなと思うからね。
まあそりゃそうですよね、継続できなければ意味がないですから、本当に。
いや、でもね、まあね、あれですよ。ほら、こんなこと言うと僕また白い目で見られるんじゃないかと思ってあれだけどさ、
ほうほうほう、
飲食店ができて潰れるのは消費者にとっていいことじゃないですか。あ、新しい、もっと飲食店ができてそこが潰れて、もっと美味しい飲食店ができ
る、
うん、みたいなね。
まあまあいいことですけど、潰れない方が良くないですかね。
あ、まあね、それは、いや、一発目が美味しいのが一番いいけどさ。
一発目美味しいのが一番いいですよね。
まあね、そうだね。
で、それが継続していく
のが、自然淘汰されるのはいいことだって勝手に思ってる。
まあまあ、自然淘汰はいいですけどね。うん、美味しい前提で美味しいお店同士の戦いならいいかもしれないですけど、
ね。そうですね。だから、こう、誰でも始められるっていうのがいいことなんじゃないかなと思ってる。
ああ。でも、まずい飲食店できるのは嫌ですけど。 まあね、
そうならないようにか、
ね、大事ですからね。
大事ですね。
まずい飲食店1回行ったことあって、まずいおにぎり屋さんに1回行ったことあって、すげえまずいんですよ、
おにぎりでまずいって致命的だね。
そう、まずいのに高いの、びっくりした。
挽回ができないね。
そうなの、びっくりしちゃいましたよ、本当。だそういうお店はね、あのやめてほしい、オープンさせるのを、そもそも。行った3日後に潰れましたからね、その店。
そう、
本当腹が立った。
早い。
そう。
タイムリーだったね。
本当に腹が立った。はい。
トーマスでも腹が立つことあるんですね。
そうですよ。ちゃんと、ちゃんと続けられるお店を建ててほしいですよね。
うん、
始めるならね。
そうですね。
はい。トーマスの意見でしたと。ということで、まあ、こんなね、こんな話も、にも展開していきますので、ぜひお便り送ってきてくださいね。お待ちしております。
はい、お待ちしております。は
い、今日のテーマこちらになります。1日5分でできる社会貢献を習慣にするコツということで。
はい。
まあ、我々ね、普段生活している中で、社会貢献っていう意識はあるんですけど、
うんうん、
なんか、かといって、じゃあ毎日なんかやってるかって言うとやってないし、だから社会貢献なんかでもできる範囲で、ね、献血しに行ったりとか、なんかゴミ拾いに参加したりとかも、それぐらいしかなんかやってないじゃないですか。
はい、
だからもっとなんかこう、社会貢献を習慣的にやるコツみたいなのってなんかないのかなと思って。奥野さんに聞いてみたいな、みたいなことで今日これタイトル持ってきたんですけど。なんか思い当たること
そうですか。うん、ねこの話、トーマスからいただいてさ、うん、この話どこにちゃんと着地できるかなって今ドキドキしてますけど。
まあ着地しなかったらしなかったでいいんですけど、
まあしなかったらしなかったでね、うん、ちなみにトーマス彩香さん、こう私最近これやったよなっていうのあるんですか？
トーマスでも今言ったみたいに献血行きました、この間。
あ、献血行った、素晴らしい。
献血は行きますね。バスでよくね、うん、出ていたりすると、
うん、そうですよね、
間に行ったりとかしますね。
あんまり献血行ってない。
この間行こうかなって言ってましたよね。
そうそう、この間行こうかなって言ったけど、うん、まだ時間を作ってないですね。
あらあら、ぜひぜひ。
はい、ぜひとも。
なかなかいいですよ、あの血を抜かれてる時間。
ゴミ拾い、海ゴミの。
うんうん、あ、素敵な活動。
はい、うん、素晴らしい。
ゴミ拾いに行ったりとか、う
ん。いいですね。
そう。なんかもうちょっとこう、ズキュンとこう、あ、社会貢献したみたいな、何か欲しいなっていう気もするんですよ。
それ別に献血じゃダメな。
いや、献血ももちろんそうですけど、なんかもう少しこう、はいはいはい、やっぱ献血だと、
うん、
いろいろもらえるじゃないですか。なんか、
ね、
飲み物が無料だったりとか、ね、なんかそういうのじゃなく、なんかすごい環境もいいし、
うんうんうん、
献血ルームみたいなところって。
うんうんうんうん、
なんかもう少しなんかこう、社会貢献、頑張りましたみたいな。経験ってなんかあんまり触れる機会ないなっていう、頑張った感が欲しい感じ。そう
そうですか。
思って、
なるほど。
そうですよね。私もこの間の活動に参加する前は何ができるんだろうとか、すごいなんかハードル高いですよね。
高いですよね。
社会貢献っていうと、立派なこと。
確かにね。確かにね。
そうなんですよ。何していいかわからないですよね。
どうしたらいいですか。
それら今出た話を、うん、網羅する話かどうか分かんないですけど、
はい、
さっきもほら、始めるハードルは下げたいよねって思ってるのは僕常々あるわけなんですよ。
なるほど。
うん、だからほら、社会貢献しようっつってもさ、うん、その最初の一歩ってどうしたって次の二歩目よりは重たいじゃないですか。
重たいっす、本当に。
その僕、視覚障害の方で杖ついてたりすると、
うんうん、
まあシュッて声かけるんだけど、
うん、
最初の一発目ってさ、はい、勇気もいるじゃないですか。
勇気いりますね。
ねえ、
うん、なんて声かけたらいいか分かんないし、
うんうんうん、
どうしようって。
そうだよね、
うん、
いやー難しい。なんていうのかな、これ、彩香さんがこの会の活動に興味持ってくださったきっかけみたいな話でも近くなるんですけど、
うんうん、
この人は自分とは別の人だよなって思ってると、やっぱそのハードルってどんどん高くなるんですよ。
ほうほうほうほう、なるほど。
うんうんうん、
懐かしいですね、この話も。 2、3年前とか、
そうだね、3年ぐらい前かもしれないですね。
そうですよね。
岩山さんはこの話を聞いたことがあるってこと？
トーマスも多分聞いてる
よ。聞いたことがありますよ。奥野さん登場されてたのでね。
画面の向こうでスマホいじってなければ聞いてたよ。
本当？ちょっと話、うん、ちょっともう一回話してください。
そうですね。
聞きながら思い出すと思うじゃん。
すごいいい話ですよね。
うんうん、あのトーマスもあった例えばですけど、すだちの木に入ってる女の子、何かトーマスあったじゃないですか。
ああ、そうですね。僕のおかげで、
ね、何かはいましたね。
関わらせていただいてますね。
3人だか4人ぐらい会ってると思うんですけど、うんうん、あの人たちさ、トーマス自分とは全くの他人だと思えることは簡単じゃないですか。
まあまあまあまあ、
うんうんうん、
関わりも少ないですしね。
そうですよね、うん、あの別に似たようなめっ子、似たような年代のめっ子さんがいるわけじゃないでしょ。
いないし、
うんうんうん、でもさ、それがさ、そのこの人は、
うん、
その自分がの娘の17年後だって思うとさ、
うん、
ちょっと変わってくるじゃないですか。
うん、
まあ、そう思えばっていうね、大前提ですけど。
はいはいはいはい。でも、うんうん、その思えるかどうかがもう結構大事かもしれない。
あ、そうですそうです。うん。うん、私は私、この人はこの人ってやればやるほど、
うん、
その人のために何かしようとか社会に貢献しようっていうのは、遠のいていきます。
はあはあはあはあはあ。
うん。
はいはいはいはい。
その、バウンダリーって言った時に話ちらっとしましたけど、
うん、
僕が背負ってるリュックサックが誰かにぶつかったら僕がぶつかったのと同じですよね。
はいはいはいはい、その話ありましたね。バウンダリー
ありましたよね。バウンダリーありましたよね、うん、だから僕ね、結構ね、道に落ちてるゴミとかバッて拾うの。
えらい。
でそれをね、ぐしゃってポケットに入れんの。
えらい、めっちゃえらい。
いやいや、判断はしてますよ。
うん、
これゴミはポケットに入れても大丈夫かなぐらいの判断はしますよ。だけどね、結構拾うんですよ。
へ
え。だって自分が歩きで行ける道ってさ、そんな遠くじゃないでしょ、自分家から。
まあね、
あ、うちはそうなんですよ。僕車持って車で移動しちゃうので、車が車、はいはい、社会だから、
まあ、そうですね。
だから車に乗るまでの道なんていうのはすげ、家のすげえ近くなんですよ。そこにゴミが落ちてるし、全然無視することもいっぱいありますよ。雨とか降ってたらもう触りたくないし、
まあ、確かにね。ポケット湿っちゃいますもんね。
そうそうそう。でもシュッて拾うんですよ。
それも、はい、そっか、バウンダリーか。自分の家、
そうそうそうそう、
自分の敷地、
うん、
ってことか。自分の家、
そうそう、別にね、この道俺の道とは思ってるわけじゃないけど、
うんうん、なるほどね。ああ、うん、はいはい、分かってきた。
うんうんうん。うん、その何がするのが、なんていうの、こういい社会貢献ですかみたいなことにはこの話つながらないかもしれない、つながりにくいかもしれないし、それはね、どういう、さっきね、彩香さんみたいにさ、そのビーチクリーンが近くでありますっていうのはそれに参加することがそうだろうし、うんうん、トーマスみたいに点滴が近くにあり、点ん献血？
献血ね。
点滴してどうすんだ。
点滴が体調悪い時に。
そうね、はい。献血が近くにありますで献血するんだって、そうだかもしれないからいいんだ、うん、いいし、これがっていうのはあんまないんですけど、
うん、
そのハードルを下げるのはやっぱりね、こう、私は私、他の人は他の人ってやってると、どんどん、
うん、
ハードルが上がっていくし、
うん、
もっと言うと、この人は目が見えなくなった自分だって思ったら、
なるほどな、なんかしようだな。確かに声のかけ方は変わるかも、それ。
うん、なんか僕も同じ方向歩いてるんですけど、どっかどちらかまで行かれますかって声かける、うん、
なるほどね。すげえいい、奥野さん、すげえいい。
慣れればさ、
うん、でも
トーマスなんて
できることから、うん、ね、そうそう、やっていきましょうっていうことですかね。
そうね、
確かにそうっすね。自分だと思ったり、自分の娘だと思ったら、うん、全然動けますね、
うん、そうですね、
うん
うん
うん、へえ。
いや、これはさ、そのある程度むちゃくちゃな前提でもできるっていうのは面白いところで、
うんうん、
トーマスだってまだ娘生まれてないじゃん。
ないです。息子はいますが。
ね、息子はいるけど、うん。でも娘だと思うこともできるじゃないですか。
まあね。
うん、
生まれる可能性もあるし、
うん。そうそう、次に生まれるのは娘かもしれないし。う
ん、確かに。面白い。
というのが大事で。
それだけででも確かにできるな。
そうね。
いろんなことが。
そう。
ね、何もしてなかった、ただ単に。
あ、いやいや、そんなことない。あのね、やってたけど、これが社会貢献だっていう意識が、
うん。
別に毎回できるわけじゃないし。
うん、なるほどね。
うん。だって、献血してさ、うん、その、あの、血をギブしたことが誰かが受け取るんだっていうのが分かんないじゃないですか。
まあね、確かに。
うん。だから、その、ついつい、その、自分はさ、ぬくぬくとした待合室でさ、
うん、
仕事なんか片手に待合して順番待ってさ、
そうそうそう、
うん、何にもあれしてないかしらと思いきやそんなことはないんですよ。あれですね、助かるはずですから、
なるほどね、まあ確かにね、うん、そうか、意外としてんのかな、社会貢献だ
って思って、そうそう、まあ、やらなくてもできることからもやっていったら、
うん、コンビニの兄ちゃんにさ、うん、ありがとねっていうこともそうかもしれないし、
まあ確かに、もうなんならあれか、生きてるだけでもう社会貢献みたいなところもあるのか、
そうそうそう
そう、そうかもしれないですね。
うん、っていう感じするけどな。
あ、でもちょっと社会貢献のハードル下がった気がします今日の。
うん、コツとしてはね。そうそうそう。
すごい。
その彩香さんはそのすだちの木の中に入ってる人っていうのはあなたに起きたことが起きなかったあなたなんですよとか、
うん、
そのすだちの木に。うん、すだちの木に入ってる人の母親は、
うん、
あなたの娘に起きたことが起きなかった娘のあなたなんですよっていうことを、
うんうんうん、
わけわかんない話して、何その話って全然通じなかった人もたくさんいたけど、
あ、そうなんですか、
うん、かまいたちの漫才かって言われて、あ、それ面白い、
かまいたちの漫才、
その後ね、かまいたちの漫才見たらね、
う
ん、まあまあ面白かったけど、なんかイライラした、確かに。
どういうこと、どういうこと、どういうイライラ、
よく似たネタがあるんですか。
いや、似てはないと思うんだけどね。そう、面白かった、
ね、うん、奥野さんの話ってなんかこう刺さる人と全く刺さらない人といそうですもんね。
いるかもしれないです
ね。分かれるんですかね、
分かれるような気がする、ね、気がする。
確かに自分に怒らなかっただけだなってすごい腑に落ちたんですよね。
自分
はね、恵まれているから、
うんうんうん、
保険と同じような感じで、ね、
うんうん、あなたに起きたことが起きなかったあなたなんですよとかね、
うん、
そうですね、
なるほどな。いや、ちょっといい話聞けました。
いや、トーマスはこれ2回目なんだよ。
何が？
トーマスはこの話2回目なんです。
そう
トーマス聞いてるはずです。
まあまあまあ、
聞いてると思う。
それはまあ、置いときまして。はい。
置いといて、ね。そうですね。
なるほどね。ありがとうございます。ね、なんかちょっとバウンダリーの話も出てきて、
うん、
いろいろ、ね、あの時のあれの話はここにつながるみたいな感覚がありましたけど、そうそうそう、バウンダリーがね、何回だったか、第51回ですね。51回でバウンダリー。
さすがトーマス。
そう、すぐ出てきますね。
バウンダリーってなんだっけって方は、ぜひね、51回もう一回聞いてみてください。
そうですね。
ね、バウンダリーの回は面白かったですね。ね、1日5分でできる社会貢献を習慣にするコツということで、
はい、
この人は、うん、私に起きなかったあれがこうなった私かもしれないという感覚を持つということですね。
そうですね。そうですね。
はい。なるほど。ちょっとやってみましょう、皆さんね。社会貢献、日頃から頑張るぞというところで。あとあれですね、奥野さんのこの NPO 法人間にこう寄付をするみたいなのも社会貢献の一つですから。
超絶忘れてた、そのことを言うこと
は。超絶忘
れてた。トーマス、そのためにトスを上げてたくれてたとしたら、ごめんね、全然違う球打って。
ちゃんとトーマスがアタックかけますからね。
はい、そのトスだったんだ、
ごめんね。ホームページを検索していただいて、ホームページ上から寄付できるようになっておりますので、うん、寄付してください。お待ちしております。
お待ちしてます。
はい。
そして、あれですね、お便りも、お便り送っていただくのも貢献です。
本当ですね。
はい。
ね、
間貢献。
私はこれをやってますと。
はい、うん。そうですね。そういうのをね、どしどし送ってきていただけると、いろいろ交流できて楽しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。アイダラジオの NPO 法人アイダ分け合い番丸第72回、この辺で締めさせていただきます。今週は彩香さんがいて楽しかった。ではまた来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.